赤い玉を本気のダニ対策始めます。さよならダニーは家族に優しい殺虫成分不使用のダニ対策ブランドです。多くのお客様に支持されて日経セレクションで5年連続売上ナンバーワン。さよならダニー、私赤井が目印です。さよならダニー。 TBS
Podcast。時刻は6時30分になりました。5月24日火曜日、 TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション、パーソナリティの私ライムスター歌丸です。そして
火曜パートナーの宇垣美里です。ここからはカルチャー界の気になる人物動きを紹介するカルチャートーク。
はい、今夜のゲストは音楽ライターの渡辺志穂さんです。いらっしゃいませ。
こんばんは、渡辺志穂です。よろしくお願いいたします。
スタジオに来て宇垣さんと会うなんてのは結構久しぶりになるのかしら。
そうなんですよ、あの、うん、すごいあの爽やかルック初夏を思わせる爽やかルックで、ね、
軽やかに、
はい、目がハートになりました。
ありがとうございます、う
ん、はい、渡辺志穂さん、いろんな形でお世話になっております。はい、改めてご紹介しておきましょう。
はい、ヒップホップや R&B に詳しい音楽ライター、様々な雑誌やウェブサイトでヒップホップや R&B についての記事やインタビューなどを執筆。またブロック FM インサイドアウトやベイ FM ミュージックガレージルーム101などでラジオパーソナリティとしても活躍されています。
はい、まあ、最新の、ね、ヒップホップ情報を知りたければ志穂さんに聞けという感じで、あの先日まだちょっと発表なんてないのかな、とある雑誌でね、
はい、
はい、あのとあるヒップホップにまつわる関係した映画に関する対談をね
ド緊張の対談です。
何を知ってんの、緊張、もうもう志穂さんに全部助けていただきました。
いや、あの事件を歌丸さんと共に語るとはっていう、ね、感じでした。
ヒップホップ史に残るちょっと、ね、はい、大事件というのがあってね、それにまつわる映画なんですが、はい、はい、まあ、それはちょっとあの追ってこの番組では発表していきたいと思います。ということで前回のこの番組ご出演は4月6日水曜日、アメリカヒップホップ界に生きる、女性たち特集をお送りしました。はい、そんな渡辺さん、本日はどんな話をしてくださるんでしょうか。
はい、先日リリースされたばかりのケンドリック・ラマー5年ぶりのアルバムミスター・モラル&ザ・ビッグ・ステッパーズを紹介しに参りました。
でかい、でかすぎる。
生放送でお送りしているアフターシックスジャンクション、この時間のゲストは音楽ライターの渡辺志穂さんです。
はい、渡辺志穂さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ早速、先日リリースされたケンドリック・ラマーのニューアルバム、これはだからオリジナルアルバム、フルアルバム、あれでブラックパンサーとか挟んでるけど、はいはい、オリジナルフルアルバムとしてはミスター・モラル、ザ・ビッグ・ステッパーズ、久しぶり5年ぶりということで、5
年ぶり、はい、
まあヒップホップ界、ラップ界における、まあ、現在のヒップホップ、ラップ界における最大の事件といえばやっぱり
そうですね、彼のアルバムのリリースということになると思いますし、もうでかい神輿が担ぎ上げられてるな、よいしょという感じがします。
またさ、もちろんいろんな、ね、偉大なアーティスト、はい、偉大な作品いっぱい出てるけど、やっぱその読み込みがいというかさ、
そうなんですよね、
そこがもう段違いだもんね。
段違いですね。で、5年ぶりのアルバムということで、本当に今の彼が何をラップしているのかっていうのは本当に世界中の注目を、うん、まあ、そしてヒップホップという枠を飛び越えて、ね、世界的に注目されていることではと思います。
はい、はい、ではでは、どんなアルバムなのかぜひ渡辺さんからお願いします。はい、
ありがとうございます。あの、まずアルバムのアートワークもちょっといろいろと、あのラップの何をラップしているかということに、関わってくるんですけれども、あのケンドリックと高校時代からですね、彼に寄り添っている、連れ添っているパートナーホイットニーさんの、お姿、そして2人の子供たちが映されております。うん、で結構こうラフなあの風景というか、決してこうゴテゴテ飾り立てたような風景ではなくて、すごく質素なあの、ね、生活の一コマを映したものなのかなというふうにも思うんですけれども、うん、ケンドリックの頭には茨で作られた王冠、はい、そしてあの腰には拳銃が刺さってるんですよね。なのでその日常の中にある非日常というか、あのちょっと家族を守らねばならないぞというような、そういった意味合い、あとはその冠をかぶってる、その受難の象徴でもあるような、
まあ、キリスト教的なというかね、
はい、茨の冠をかぶっているっていうところがちょっとヒントなのかなというふうに感じました。
ちょっとでもある種の宗教画を思わせるような、そういう配置感もありますよね。
本当に本当にそうなんですよ。自分がいて、そのパートナーがいて、彼女が産んだ子供がいるっていうのは一つなんかストーリーを示唆しているのかなというふうに感じました。で、あとはですね、参加アーティストも様々おりまして、うん、まあ、同じ西海岸を拠点に活躍する、アーティストのブラストであるとか、話題の女性シンガーサマーウォーカー、そしてコダックブラック、うん、そしてゴーストフェイスキラーが
なんと
みたいな、
ね、
興奮してしまいました。はい、いや、ね、あのパープルハートって曲で参加してるんですけれども、やっぱりケンドリックのラップの後にですね、ゴーストフェイスキラーのラップが流れ込んでくるんですよ。うんうんうん、でこれは結構その往年のヒップホップファンだった ったら、
そうね、
おおって
、そう、いやいやいや、
うん、おおって思う瞬間
最高、
はい、かなというふうに思われます、うん、で、まあ、本当にもうすでに各所でですね絶賛の嵐という感じ、でして、であのエミネムもツイッター上でこうドクター・ドレイに圧倒をつけてメンションして、うん、いやこのアルバムマジでやばいねと、あのスピーチです、俺は言葉を失っちまったよっていう、うんうんうん、もうアホらしいほどすごいみたいな称賛ツイートを、うんうん、していますという感じです。で5月13日にリリースされ、ま、デジタルリリースされまして、この後と6月にはフィジカルの CD 版も、あの私が確認したのは輸入版のリリース日なんですけれども、うんうん、CD でもこの後リリースされるという予定が、ね、あるそうです。
こんだけかっこいいアートワークだったらやっぱフィジカル物で欲しいですよね、
う
ん、
ちょっと物で欲しいですよね。
アナログも似合いそうじゃない、
いや本当に本当にどんな音を鳴らすのかっていう、ね、うん、感じがします、ね、はい。
そして、まあ、ツアーがガツンとあったりとかね、
はい、そうなんです。なので、うん、このアルバムの、リリースとともにツアーしますということも発表されて、で、まあ、まずアメリカを回り、その後ヨーロッパを回り、最後はニュージーランド、オーストラリアまで足を伸ばすということで、うん、なんかここまで来たらちょっと日本にもちょっとどうすか
って、ね、どうなんだろうね。ちょっとその日本でのね、はい、あれとちょっとこう一致しないところもあるかもしれないけどね、はい、その知名度とかと、あのさ、ちなみにさ、あれ、はい、と思ったの出てから、あの先行というかさ、あのビデオが話題になったさ、はい、あるじゃないですか、
はい、ザハートパート5という曲があ
ったよね。
あって、
そうですね。あれみたいな、あれ入ってねえんだ、
はい、入ってないですよ。でもあのハートシリーズは、うん、あのアルバムには入んないっていうのが結構もう通説というかルールみたいな感じになっていて、でただ本当ね、あのザハート5で示唆されている内容がこの、アルバムの中でも本当にこうなんていうんですかね、網の目のようにこう入り組んで散りばめられているという感じなので、うん、あのつかみとしては本当に秀逸な曲だになってるなというふうに。
アルバムのティザーじゃないけど、うん、そういう役目も果たしてるのか、うん、なるほどね、
うん、そうなんです、うん、合わせて聴いていただくとより世界観がわかるかなというふうにも思います、
は
い
は
い、
ではちょっと今日ね短い時間なので、はい、駆け足になりますが、ぜひこう概要というかね曲を聴きながらご紹介いただきたいと思います、
は
い、
恐縮です。まずちょっとですね、今日何の曲を書けようかすっごい悩んできたんですけれども、うん、あのサウンド的に素晴らしいとかキャッチーだとかいうことはちょっと置いといて、こんなことをラップしてるんですよということを紹介したく、まあ2曲できれば3曲書けたいなというふうに思ってます、はい、でまず紹介するのはこのアルバムの1曲目に入っている United in Grief という曲ですね。で今回のアルバムはケンドリック史上初めて2枚組なんですよ、うん、でディスク1とディスク2に9曲ずつで分かれていて、で、まあ、多分アーティストの方が2枚組で、アルバムをリリースするときっていうのはおそらくちょっと違う世界観、2つの異なった世界観を表したいからだと思うんですけど、
ただ多いもあるけどね、
ただ多い、ね、物量的にね1枚74分に入りきらない場合もありますが、うん、まあ、ちょっとケンドリックさんは、まあ、ディスク1はよりちょっとアップテンポなビートの曲が多い、ディスク2はよりディープにディープに自分の中に入っていくような曲が多く収録されていて、まあ、その違いも楽しんでいただければと思うんですが、まず最初の曲United in Grief という曲なんですけれども、こうタイトルから見てですね、タイトルからしてちょっと悲しみのもとに集うみたいな、うん、内容の曲なんですけれども、うん、本当に最初こう静かなコーラスとピアノの音色で始まる曲で、これを聞くだけで、あ、何かが始まるみたいな、壮大なストーリーが物語られるのかっていう、そういう期待を煽るような一曲でもあります。で、あのそれこそさっき歌丸さんおっしゃってた先行シングルみたいなシングル The Heart 5でも、俺の視点は他の人たちと違うかもしれないということを、ずっとラップしてるんですけど、この曲でも俺はみんなと違う悲しみ方をするかもしれないという、ことをラップしておりまして、ずっとこう自問自答を繰り返すようなリリックになっているんですね。でその中にあの精神科、自分がこうセラピーに通っていることも告白するような内容になっていて、で、彼がイコール彼が今ちょっとそのメンタルの問題を抱えているということがここで分かるんですね。で途中でこうビートチェンジといって曲の曲調がガラッと変わるんですけれども、うん、そこではこう自分のツアー先でシカゴに行った時に出会った、緑の目をした女性と一夜を共にしてしまったっていうようなことも語られて、でただその彼女の生い立ちは、父親がギャングで母親がネグレクト気味でとか、そういったところにちょっとシンパシーを感じたんだとか、めちゃくちゃ個人的な出来事をどんどんラップしていくんですよ、うんうん、はい、そこがすごく、でだからちょっとこのアルバム全体のトーンを、はい、セットしているよう、トーンをセットしているってちょっと変な言い方ですけれども、うんうん、ま、定めている曲かなと思いますので、うん、ちょっと聴いていただきたいと思います、
はい、あ、じゃあ曲紹介お願いします、
はい、ケンドリック・ラマーで United in Grief、はい、ただいま聴いていただいておりますのは、
ビートもすごいな、
いやそうなんです、カタカタカタカっていう、ここで一気にドラムが転調するんですけど、今聴いていただいたのはケンドリック・ラマーの United in Grief という曲でした、うん、
非常に非小説的なね、はい、
そうなんですよ、
己のもう傷を本当に、まはい、もう全さらしで、
そうそうそうそう、
でそのちょっとプライバシー的に周囲の人もなかなかなこれはダメージじゃないの、うん、みたいなのも含めて、
うん、ね、だからその辺どう折り合いをつけてリリックを書いたのか、そしてそれを収録することにしたのかっていうのは一体どういう、こうバックグラウンドがあったのかなっていうふうにもちょっと考えさせられます、うん、はい、
じゃあどんどん行きましょうか、
どんどん行きましょう、はい、で次紹介する曲はですね、あの自分とお父さんとの関係について歌ったファーザータイムという曲なんですけれども、あの、まあ、前作ザームを出してから5年の間にケンドリック自身もお父さんになった、2人の子供が、うん、生まれて、それはそのさっきも話した、アルバムのジャケットのアートワークからも、読み取ることができるんですけれども、今回ケンドリックは今歌丸さんがおっしゃってたみたいにすごく超スーパー私小説的なアルバムを、うん、作っていて、でそれって結構ケンドリックの今までのお家芸というか、はい、やっぱケンドリックの、素晴らしいところといえばここだよねっていうポイントをもうすごいついてる内容なんですよ、
ね、今までもね、トゥーピンプアバタフライだってそういうストーリーありましたよね、
はいはいはい、そうなんです、うん、であのセカンドアルバムのグッドキッドマッドシティとかも本当に本当に顕著だし、トゥーピンプアバタフライもそう、前作のザムでもそうなんですけれども、うん、そこにさらにそのセキララな感じとか生々しさとかちょっとある種のえぐさっていうか、そういったところがすごいこう散りばめられていて、でこれから聴いていただくファーザータイムという曲は、まあ、自分の父親との複雑な関係で、まあ、それってブラックコミュニティ、あのアメリカにおける黒人の家庭に共通する問題なのかなと思うんですけれども、うん、いわゆるこうトキシックマスキュリニティ、有害な男性性に通じる問題をラップしている曲でもあります。で何をラップしてるかなんですけど、あのイントロ部分でそのパートナーのホイットニーさんが、あんたマジで辛そうだからセラピー行きなよっていう風に言うんですけど、ケンドリック自身は何言ってんだよみたいな、本当の男ってのはセラピーとか必要ないんだよバカ野郎みたいな感じで返すんですよ。でいやいや絶対行った方がいいって、その考え自体が超バカらしいからみたいなやり取りがあって本題に入るんですけれども、いわゆるこうケンドリックはこれまでにもお父さんのことすごい何度もラップしてるんですけれども、ここで語られているお父さんとのエピソードっていうのは、例えばもう男なら立ち上がれみたいな、負けんなみたいなメンタリティについて、うん、ラップしてる。で例えばフック・サンファという UK のR&Bシンガーが歌ってるんですけれども、コーラス部分は早朝に起きて休みの日も練習、そしてタフな愛情、チェイサーなしのストレートで飲み込むんだっていうリリック、うん、で結構これでなんかこう日本男児のお父さん像と被るところもあるんじゃないかなと思うんですけど、あの感情を表に出すな、繊細なやつは男らしくねえぞっていうようなリリックがあったりとか、でケンドリックのお父さんのお母さんが亡くなったそうなんですけれども、亡くなってすぐあの仕事に復帰したそうなんですよ。でケンドリックがなんでそんな早く仕事戻んのって聞いたら、いやいやそんなこれが人生これが生活だから、こう立ち止まってても食わすあの腹は膨れねえぞみたいなことをラップして、その悲しめないんですよね、悲しむことを良しとしないっていうことを、全てラップしていて、はいはい、でこの曲はそのお父さんとの、エピソードなんですけど、他にもあの自分のお母さんが近親者に性的暴行を受けたということをつまびらかにしているマザーアイソバーという曲が、ディスク2に入っていたりとか、あとは黒人カップル同士の口喧嘩を、まあ、イコールケンドリックとパートナーとの口喧嘩なんですけど、そこめっちゃリアルに再現したWe Cry Togetherという曲であるとか、あとは自分の親戚にトランスジェンダーの人がいたということをこう語る、曲なんかもアンティーダイアリーズという曲もありまして、ここまで自分の家族のことをラップしちゃうんだみたいな、なんかそういう驚きもあり、でもそれってさっき言ったそのトクシックマスキュリティ、そのお父さんにめっちゃしごかれたとかは、おそらくこの日本でも共感できる方というのはたくさんいらっしゃるんじゃないかな。
しかもそれをさ、はい、そのなんかもちろんいいこととしてじゃなくてってことだもんね、はい、
そうなんですよ、うん、でなんか決して美談に終わらせない曲というか、うんうんうん、痛い出来事を痛いまま伝える、自分が悩んでいることを今もだから悩んでいるんだということを伝える曲として、こうした楽曲も収録されていて、本当にこう聞きながら私もこう感情がちょっとめちゃくちゃ揺さぶられちゃうし、自分のもうこれはケンドリックのめちゃくちゃミクロな体験だけど、私もやっぱり自分の家族についてそれで考えさせられてしまうし、男と女ってどういう関係なんだろうとか、ジェンダーってなんだろうとか、フェミニズムってなんだろうとか、もう本当そういったことを考えさせられて、すごくジェットコースターみたいなこう気持ちの揺らぎをとなりましたので、うん、ぜひちょっと皆様にもこのファーザータイムという曲を聴いていただきたいなと思います。はい、ではお聴きください。ケンドリック・ラマーでファーザータイム、フィーチャリングサンファ。はい、ただいまお届けしたのはケンドリック・ラマーのファーザータイム、フィーチャリングサンファでした。
はい、 はい、まだまだねこれストーリーが続くし
ますから、ね、いやそうなんですよ、ちょっとぜひフルで聴、うん、いてほしいなと思います。
曲いきましょうか。
はい、
う
ん、ありがとうございます。で最後ですね、何の曲にしようかなと思ったんですが、うん、アルバムの最後を飾る曲ミラーという曲をちょっと紹介したいと思います。でこのアルバム1枚を通してあのケンドリックはセラピストとの対話、あとはこう成功した自分にのしかかったプレッシャーとか繰り返す通り、メンタルヘルスとか自分の家族の問題についてラップしてきたんですけど、その総括というのが今から聴いていただくミラーという曲なんですよね。うん、でサビの部分では I choose me, I'm sorry というふうにラップしてて、ごめんけど俺は自分であることを選んだんだっていう現実世界に、うん、俺はこうやって生きていくんだというようなことをラップしてて、そのマトリックスの世界じゃなくて現実に生きるぜっていうようなことを、ラップしております。でここでもですね、俺は世界を救ってなんかなくて自分の世界をもう一度構築するのに忙しかったんだっていうことをラップしてて、であのアルバム通してすごくこう自分にファンたちが過度な期待を求める、自分をこう救世主として扱う、イエス・キリストのように扱うっていうことが辛いみたいなこともラップしてて、でそういったこともあの、まあ、伏線の回収じゃないですけれども、うんうん、ここのミラーで、一つこう悟りを開くというか、うん、そういった心情が歌われております、うん、はい、なので自分に課せられた十字架を自分で外していくようなアルバムなのかなというふうに最後の曲を聞いて感じたことではあります、はい、というわけで最後に聞いていただきたいと思います。ケンドリック・ラマーでミラ
ー。はい、アルバム最後の曲、はい、
ミラー聴いていただきました、
うん、はい、ちょっと駆け足で ね、
そうですね、
あの外境というかね、このアルバム全体が何を訴えようとしているか、はい、どういうトーンのアルバムであるかという話を伺いましたけど、
はい、
う
ん、あのすでに N95 というそれもこのコロナの時につけてたマスクの名前に由来する曲なんですけど、その曲のミュージックビデオも、出てますので合わせてご覧いただくとなんとなく世界観というのが分かると思います。そのビデオの中でもこう自分が見えない十字架に貼り付けられているような、ケンドリックの様子なんかも映っていて、なるほどというふうに思いました、
うん、
はい、
ね、あのまあ、ラップヒップホップいろんな形あって、うん、いろんな良さあるけども、はい、まあ、コンシャスラッパー、英語圏のコンシャスラッパーも、うん、なんていうか金字塔的な存在だから
そうですよ ね、 ね、
だからそういうようなプレッシャーもあるし、正しいことを、ね、うん、その自分がこう何かこう正解を言おうとしてる人じゃなくてさ、
はいはいはい、
っていうことだもんね。
そうなんですよ、なんかそのもがき悩み戸惑いみたいなものを、うん、葛藤みたいなものを全部ぶつけてる。でそれはちょっとその痛々しいまでのその葛藤を叩きつけているアルバムだなと思って、なんかその説教臭さがないアルバムかなというふうにも言えるのかなというふうに思いました、うんうん、
はい、
はい、
ということでぜひ皆さん、はい、ケンドリック・ラマーアルバム、ミスター・モラル・アンダーズ・ビッグ・ステッパーズ現在聞けますので、じっくり、
はい、
まあ、いろんな聞き込みとか読み解きはここからね、うんうん、それこそ世界中で、
そうですね、
文学作品のようにされていくという世界、
ね、レビューが、ね、書かれると思います、
うん、はい、ということで志保さん、はい、ありがとうございます。
短い時間
で
したがね、
見事見事見事、
いやいやいや、はい、はい、
で渡辺志保さん、ご自身のじゃあお知らせをお願いします。
いいですか、はい、前回出た時も宣伝させてもらったんですけれども、今渡辺志保のヒップホップサワー会というポッドキャスト番組をやってまして、あの来る6月17日土曜日14時ラフォーレ原宿内にあるスタジオで、公開収録を行います。でゲストにはフォトグラファーのチェリーチルビルさんを、
はいはい
はい、
この番組のね、写真も撮ってくれてます、
宇多丸さんの写真も撮られている、はい、チェリーチルビルさんをお招きして今日公開収録しますので、詳細は私の SNS なんかを見ていただければ嬉しいです、
はい、ということで今後ともよろしくお願いします。
ありがとうございました、
は
い、
本日のゲストは音楽ライター渡辺志保さんでした。またまたよろしく、じゃあね、
はい、失礼します。
ありがとうございました。After 6 Junction TBS ラジオポッドキャストで配信中。
ゼロプリーラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ、 ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリーラジオ、
もう好きなもん食べな。
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから。
マクド鍋に入れちゃおう。
そしたら全部鍋。
おならが出ちゃったことを何て言いますか。
プリグランスバズーカ。
おしゃれではないよ。
ゼロプリラジオ
笑ってるやん。
こんな感じになります。
, 笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。
お前
え、なんで言った。
とにかく聞いてください。ゼロプリで検索。
ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた。
ゼロプリラジオ。